おはようございます。本日もよろしくお願いします。今日もですね、今日誰のために生きる、アフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語、翡翠小太郎氏と証言氏の本からお伝えしていきます。前回のところをちょっと振り返っておきましょうかね。はい、前回小太郎氏の方のパート2に入っておりまして、幸せの第一歩は自分は幸福だったと知ることなんですということでした。はい、私たちにはもうとにかく当たり前って思ってることは当たり前ではなくって巨大な幸せだったと気づくこと、そして幸せになるというものではなくて幸せで、幸せだったと気づくっていうことが大事だよということですね。そして幸せになるには幸せを感じる心を手に入れるしかない。はい、そしてワークとしてハッピー習慣を身につけようということで、とする感覚、安心感をまず自分にプレゼントしてあげてくださいということでした。文殊村では相手を抱きしめるように話すという教えがありました。毎日お風呂の中で両手で優しく自分の体を抱きしめてあげてほしいのですということです。そして自分が言われたい言葉をかけてあげる。はい、よく頑張ってるねとか、幸せになっていいんだよ、大好きだよなどなど、私たちは助言者を活用すればいいですよね。助言者にこのような言葉を言ってもらう、こうまあごっこ遊びですね。はい、助言者機能しないっていうことはごっこ遊びで、助言者がそういう、温かい言葉を言ってくれている、それを言わせて、ごっこ遊びをするということです。そして毎日、寝る前にノートに私は幸せです、なぜならばと、自分が幸せな理由を3つ書いてくださいということでした。これが幸せの種になりますよということです。はい、今日嬉しかったこと、感謝したこと、ときめいたこと、何でもいいので、ああ嬉しいな、幸せだなと思ったことを書く、これを習慣にしていくということですね。そして、2つ目が自分の本音を大切にするということです。まあこれは文殊村の話ではないことが一つ書いてありました。あるお母さんがですね、いつも家族の食べたいものを優先して作っていたご飯をですね、しかしある時お母さんが、じゃあ自分が食べたいものを作ってみようと思って、作って家族に食べてもらったら、なんかいつものより美味しいっていうふうに家族が言ったということです。はい、なので自分の食事にしても食べたいものを、作る、心を込めて作るっていうことが家族にも良い影響を与えるということですね。そして自分を大切にして生きるには2つの行為があります。まずは自分がやりたいことをやってあげること、そして自分が本当はやりたくないことはやらないであげること。はい、それが自分を大切にするということで、自分を大切にして初めて他者という宇宙と喜びでつながれるということです。そして自分の本音を大切にするということは、自分の気持ちをちゃんと丁寧に周りに伝えることでもあります。 まあ、証言が、段ボールを手に入れた時の話がありましたね。そのように自分の気持ちを丁寧に伝えると、ストーリーができるということです。まあ、ストーリーって簡単にストーリーということだけではなくって、段ボールという段ボールを求めたことが、それが、ただ物を求めたのではなくって、その物に愛が幾層にも重なって、その物が物語になったということです。その証言が段ボールを手に入れた思い出こそがプライスレス、豊かさの本質です。僕らが本当に欲しいのは思い出、愛の物語なんです。どれだけたくさん稼いだかでもない、どれだけたくさん得たかでもない、どれだけ心を込めて分かち合ったのか、つまり愛が目的なのです。そこが真の豊かさを決めるのです。僕ら日本人はそこを忘れてしまった。何のために忘れたのか。思い出すためです。それが一番大切だと気づいたら、もう二度と忘れないから。はい、ということですね。そして先日の最後に、気持ちを丁寧に伝え合うことが平和の原点、はい、ということでした。で、日本の神話古事記の中に、問題は解決するために起きているのではなく、話し合うために起きているということが書いてあるそうです。で、日本の神様たちは何かあるたびに天の安河原に集まり、お互いに本当の気持ちを伝え合うのだそうです。これを神集いと言います。神が集うと書いて、神、漢字では神様の神に、集まるで、ひらがなのいで神集いというそうです。はい。そしてこれを古事記ではこと、日本の神様たちは言葉を使って気持ちを伝え合い、信頼できる関係を作り、愛おしさでもって世界を作っていったんです。これを古事記ではこと向けやわすと言います。はい、四字熟語で、こと向けやわすの漢字はですね、言葉の源に、向かう、そして和平と書いてこと向けやわすというそうです。これが日本人の平和の原点なんだそうです。はい、では今日はこの続きからお伝えしていきますね。こんな風にお互いの本当の気持ちを丁寧に受け取り合っていたことが、1万4000年も平和が続いた縄文時代の秘密だと言っていいでしょう。問題は解決するために起きているのではなく、君と僕の関係性をより深めるために起きてくれていたのです。解決より尊重し合えることがむしろ本命なんです。尊重も、ここ文殊村の村長も、尊重が大事と絶対言ってくれるはずですよ。だから日本は和の国と呼ばれているんです。では、あえると混ぜるの違い。日本料理のあえるを平和の和と書くのも、まさに日本的な感性が現れています。あえるは料理で使う言葉ですが、似た意味の言葉に混ぜるがあります。料理研究家の土井善晴先生は、和食には混ぜるはなく、あえる しかないと言っていました。西洋では粉と卵を混ぜ合わせてパンを作るように、混ぜることで全く違うものを作り出そうとします。英語にするならミックス。一方、日本のあえるはそれぞれの違い、魅力を生かしながらお互いの個性、存在を尊重し、美味しい料理を作る。英語にするならハーモニーとなります。一人一人が自分の本当の心を大切にしながら、無理に一つにしない、個性がバラバラなままでハーモニーを生み出す。それが会えるであり、聖徳太子の和をもって尊しとなすということです。はい、これ本当に会えるってなんか何も考えないで会え物とか言いますよね。会えるって使ってましたけど、本当にこういう意味と分かるとなんかものすごい素晴らしいですね。会える、個性、一人一人の個性、のままでハーモニーを生み出す。はい、素敵です。ここで、はい、2つ目のワークがあります。自分の本音に気づくワーク。周りに合わせて自分の本音を隠して生きていると、次第に自分の本音がわからなくなってきます。そんな風にならないためにも、まずは自分の中に溜め込んだマイナス感情を片っ端からノートに書き出してみるといいのです。本当はこう言いたかったとか、人に合わせてしまったけど本当はやりたくなかったとか、あの上司の言葉に腹が立ったとか、思いつく限り書き出してみましょう。書き終えたらジャッジせず、そう感じてたんだね、よしよしと言いながら、一つ一つに花丸をつけてあげて、初日は終了です。翌日、今度は自分が文殊村の村長だったらとイメージして、村長になったつもりで昨日書いたノートをもう一度見渡してみてください。このステップで意識が引き上がり、自分のネガティブな感情を俯瞰できるようになります。認めてもらいたいんだなとか、私ってこういう時に劣等感を感じるんだななど、気づきが生じやすくなります。またネガティブな感情のもとには、本当はこうしたいというあなたの希望が隠れていることも見逃さないでください。もう一つ、自分の本音を大切にするためには、日頃から自分と対話をすることも大切です。対話とは自分に問いかけることです。心臓に手を当てて、今何を感じてるとか、何か気になることはとか、今日は何を食べたいとか、本当はどうしたい、どうなったら最高とか、自分に質問するのです。誰かに分かってもらおうとする前に、まず自分が自分の本当の気持ちに気づいてあげることが大切なんです。はい、自分に問いかける。はい、自分は何を感じているのか、自分が居心地よく感じる、安心を感じるためにはどうしたらいいのかというところですよね。そこが自分を大切にするということにつながるよということのようです。そして3つ目、無駄を大切にする。括弧して効率を求めない、今ここを楽しむと書いてあります。まあ、この本の冒頭のところで次のような言葉がありました。効率よく考えるのであれば、生まれてすぐ死ねばいい。人はいかに無駄な時間を楽しむのかっていうテーマで生きているんだよ。 お前の心のゆとりはどこにあるんだ、お前の幸せは一体どこに行ったんだ、と文珠村の村長に言われたということでしたよね。無駄な時間を楽しむ、僕ら現代人が一番忘れていることかもしれませんね。インド生まれの思想家でイギリスで国際的な教育機関を運営するサティシュ・クマールさんの小さい頃のエピソードです。サティシュさんのお姉さんがお母さんにこう尋ねたそうです。お母さんのお裁縫は綺麗だけど、一つのものを作るのに半年や一年かかってしまう。すぐにできるミシンを探してあげようか。それに対してお母さんはこう言ったのだとか。あなたは永遠っていう言葉を聞いたことはある？神様は時間を作るとき、不足のないようにたっぷりとお作りになったのよ。私にとって時間は使い果たしてしまうものじゃなくて、いつもやってくるものなの。いつだって明日があって、来週があり、来月があり、来世さえある。なのになぜ急ぐ必要があるの？と。時間に追われると心をなくしてしまいます。それが忙しいという字になります。でも時間はいつもやってくるもの。そんな風に受け取ることが心のゆとりを生み出します。お金持ちより時間持ち、これが本当の豊かさなんです。サティシュさんのお母さんはさらにこう言ったそうです。お母さんはね、針を動かしている時ほど心が休まる時間はないの。でも機械にせかされるようになったらおしまい。それに機械があれば仕事が減るなんていうのは嘘だと思う。年に1枚か2枚のショールでよかったのに、ミシンがあったら10枚のショールを作ることになって、結局はあくせく働くことになる。そうなれば前よりもずっと多くの布が必要になってしまうわね。時間を節約したとしても、余った時間で何をするというの？仕事の喜びは私の宝物みたいなもの、私の宝の物みたいなものよ。はい。もうなんか根本的な価値観が全然違いますよね。はい。仕事の喜び自体が報酬であり宝物、そんな生き方最高ですよね。お母さん、さらにお母さんはこう言ったとか。ミシンは金属から作られているけど、世界には限られた量の金属しかない。金属を得るには地下深く潜って掘り出す大変な仕事をする人がたくさん必要になり、工場も必要になる。ちょっとした便利さのために人を苦しませたくない、と。ここに現代社会が生んだ問題をどう乗り越えたらいいのか、大いなるヒントがありますね。日本はより良い世界を創造する力をすでに備えている。日常の生活を通して人生の質を上げることを仕事にしているライフアーティストの佐藤健一さん、佐藤健さんは、サティッシュ・クマールさんのイギリスの大学、シューマッハーカレッジを訪問した際に、サティッシュさんにこう言われたそうです。どうして日本人の君たちが来たんだい？僕らは日本人から生き方を学んだのに。ここにも日本人から学んだ、と言ってくれる人がいました。僕らのご先祖様はどれだけかっこよかったのか。 サティシュさんにインスピレーションを与えているのは日本だそうで、日本はより良い世界を作る、この、作るは創造の作るですね、作る力をすでに備えているから他を探す必要はない、自信を持ってと言ってくれたそうです。ないものに目を向けてそれを得ようと馬の鼻先に人参をぶら下げるかのように必死に追いかけていくゲームの時代は終わったのです。今はある、すでにあるものに目を向けて丁寧に暮らしを味わい、今ここを楽しむ時代にゲームチェンジしているんです。高みに登らないといけないとか、成長しないといけないとか、早く効率的にやらなければいけないとか、無駄なことをしてはいけないとか、苦手なこと、できないことがあってはダメとか、何かしなければいけないという思い込みは昭和に流行ったゲーム設定です。そろそろ卒業してもいいんですよ。無理を、無駄を楽しめるのは心にゆとりがあるからであり、それは今あるものの価値をしっかり分かっているっていうことなんです。子供の頃砂場で夢中になってお山を作りましたよね。何の役にも立たない山を夢中で、あの子供の頃の感覚を思い出せばいいのです。では最後に2つ名言をプレゼントします。1つ目、今の人はみんな何かをしなければと思いすぎる、はい、これは心理学者の河合駿さんの言葉です。そしてもう一つは、僕は何もしないをしているんだよというのは熊野プーさんの言葉。はい、ということで、今度は最後に3つ目のワークをお伝えします。今ここを楽しむワーク、週に1回でいいので何食べたいと自分に問いかけて、ゆっくり丁寧に時間をかけて自分の食べたいものを手作りしてみよう。料理をしないという人も案外ハマるかも。食材は大地とつながっています。家でちゃんと料理すると水を使い、火がつき、風が生まれて、地、水、火、風の4大元素が働く、動き、自らの人生も動き出します。料理は地球を食べることであり、家にいながら大自然と直接つながれる最高の方法だと佐藤健一氏は言います。料理を手作りし、そこに仲間を呼んだら、あなたのコミュニティができちゃいます。その仲間にこの本をプレゼントしたら、和製の文殊村の出来上がりです。また温泉に行くのもいいですね。特に源泉かけ流しの場所は大自然のエネルギーに包まれているようなもの。温泉にスマートフォンは持ち込めないし、身も心も裸になることから、こう見られるべきといった社会的な自我や役割からも解放されます。さらに予定表に真っ先にぼーっとする何もしない時間を入れるのもおすすめです。はい、ということでした。いかがでしたでしょうか。本日はここまでにいたします。はい、次回もこの続きですね。次回はダメな自分を可愛いと許す、はい、とか、一番身近な大自然、体の感性を取り戻すにはなど、はい、 最初の正言師のお話をリプレイして、改めてもう一度その良さを思い直す、はい、というパートに入っております。はい、では本日も貴重なお時間ありがとうございました。ではあなたのペースで今日、お伝えしたワークいろいろありましたけれども、ちょっと自分がやってみようかなと思うものをちょっとこう一つ決めてみていただけるといいかなと思います。あるいは自分の本音、はい、本音はこうなんだけど今こうできてないなとかあったら、それを振り返ってみてください。では目を閉じて深呼吸をして、短い時間ですけどあなたのペースでできるところまでやってみてください。どうぞ。さあ深呼吸をしてリラックスしてください。あなたは尊い存在です。世界で唯一の素晴らしい存在です。あなたが今ここに存在することに感謝します。はい、ではゆっくりと目を開けて背伸びをしてください。